青空 FM 第52回目。第52回目もゲストに稲山文隆さんをお迎えしております。おりますが、第52回目は前回の収録の後、その後に1時間ほど稲山さんと飲みながら雑談をしていたのを録音していたので、その模様をお送りする回となります。50回以上配信やってきて、こういった、なんて言うんですかね、録音というか 撮ったものに、後からオープニングとエンディングを付け足すみたいなことは初めてやるので、ちょっと不思議な感じではあるんですけど、前回その稲山さんと収録した後の飲みながらの雑談がめちゃくちゃ面白かったのと、まあ、稲山さん本人からもこれ撮って、配信しなよっていう感じのことをおっしゃっていただいたので、今回配信をしたいと思います。というわけで、早速、その飲み会配信というか、収録後の飲み雑談の模様をお聞きください。
そうだ、毎回こういう幕間の話が一番面白いっていうのがあって、その収録してる時より。
ああ、そうですね。割と FM を聞くんですよ。あ、それと FM を聞くのが趣味っておっしゃるんですけど、趣味ってことはないですけど、で、普段帰るじゃないですか、平日ね。で、9時、NHK の FM 聞くんですよ。で、9時半から難波志保さんが11時まで帯で持ってて、で、11時からは日替わりでアーティストの人が1時間ぐらい持ってるんですけど、なんか昨日、ミシアだったかな？が、今ニューヨークにいて、お笑いの人、かな？をゲストにして喋ってたんですけど、で、そのラジオだと普通その、まあ、最初こう待ち合いとか控え室みたいなところで、こう、まあまあみたいな話をして、で、お互いにこう情報をこう初対面でも、で、今日こんなこと話しましょうねみたいに言って、はい、スタジオ入るんですって。で、それは昨日はいきなり入って、NHK のそのニューヨークのスタジオで、いきなりボーンと入ってって、もうそこから家で始まって、前説もなしで始まったんで、なんだこれみたいな 話をしてて、こう、その喋りが面白かったんですけど、ラジオはなかなかね、面白いかな。で、難波志保さんのラジオを聞いてると、まあ、メジャーな人も出るんですけど、あと若手デビューしてすぐとかが出るんですよ。そうすると、割とそういうところに割と明るくなるっていうか。いや、曲と名前は全然覚えてないんだけど、聞いたことがある。
最近、まるまるってやつがいてな、みたいな、そうい
そうそうそう。あ、これ聞いたことあるぞ。例えば、今割とヤバティとかってメジャーだと思うんですけど、出た頃から、とか、いたいとかとは、なんだっけ、内首獄門か。あれも何回も出てて、へえとか。
すごいですね。なんか、最近、僕全くテレビ見ないんで、ツイッターぐらいしか情報源がなくて、
でね、
ツイッターのトレンドしか見てないみたいな。
FM がいいんですよ。でね、難波志保さんのやつがいいのは、最後にバイバイっていうのがね、めっちゃ可愛い。割と先にみんなに言うんだけど、こう、お触れして回ってるんですけど、いや、めっちゃ可愛いで、って。
それ面白いですね。
いや、中学生ぐらいからラジオずっと聞いてるんだよな。FM をずっと聞いてて。
僕もずっと、中学の時は、いわゆる声優ラジオって呼ばれてるアニメ声優さんがやってるラジオをずっと聞いていて、
それってちなみに一番最初のところの聞いた時の声優さんって誰？
一番最初ですか？一番最初は、メインが声優さんじゃなかったラジオなんですよ。しかも AM 放送だったんですけど、古本慎之介だったかなっていう人がなんかやってる AM ラジオの放送に、なんか、その時、そこそこ売れてるアイドルの人とか、若い女の子は 話に来るみたいな番組やって、うん、その中に声優さんとかも、新人声優みたいな人も多いんで、それでもなんか小学生ぐらいの時に、なんか父親のお風呂の AM ラジオをもらって、夜中に聞いてるみたいな、そういう感じだったんですよ。で、中学ぐらいになった時に、能動的に聞き始めたのが、あの、林原めぐみっていう人の、ハートフルステーションっていうラジオをずっと聞いてた時期があって、
あのね、アニメ、もともとテレビっ子だったので、
うんうんうん、
で、昔のアニメとかは、まあ、なんていうか、こう、昔ってさ、昭和の頃ってさ、
うん、
あの、学校行って帰ってくるとさ、夕方にアニメやってたりとか、あの、今で言うテレビ東京、昔の東京12チャンネルで、あの、アメリカのカートゥーンやってたりとか、とかね、あったわけですよ。で、そういう意味だとね、あの、ガンダムの無印。
ああ、はいはいはい。
あの、中学生の時だったからね。
あれ、79年とかですよね。
なんかそのぐらい。で、
中学生か。
なんか、部活があるんだけど、それを見たくて俺は買いたいんだって言ったやつがいたりと
か。なるほど。
で、俺はで、実はあんまりガンダムちゃんと見てなくて。
まあそう、最初のアニメの時はそんなに入ってなかったんですよね。アニメというかテレビの時か。
でもなんかね、宇宙戦艦ヤマトのテレビ放送のリアルタイムでのオープニングの一番最初の時ってね、ざわざわっとしたよ。
あ、そうなんですね。ヤマトの時の方が、
そう。
結構ビビッときたんですね。
そうそうそう。あの、後半に、水が、もう海
が入ってて、
こう、荒廃したところにこう、錆びれた形があったところにこう、ガーッといって、おー、なんかすげえ。もう、松本零士好きになるよね。あの早く良くなってほしいな。
でもちょっと体調悪いらしいですね。
そのラジオで、うん、まあそういったところもあって、ね、まあチラチラ見てましたと。まあなんとなくね、テレビがついてるから。で、高校の時に、あれですよ。この間亡くなった東秀夫ですよ。
東秀夫さん。
7個 SOS ですよ。
何やられてる職業何ですか
漫画家さん。
漫画家さん。ああ、はいはいはい、はい。
少し前に亡くなった人。あの、
いやなんか、ツイッターで見た気がする。
うん、あの、いわゆる萌えアニメの、
うんうんうん、
その、可愛い女の子のキャラクターと、なんか、ナンセンスギャグみたいなのと組み合わせたようなやつでいいのかな、ちょっと、そういう解釈なんですけど、
はいはいはい、
それが高校3年生ぐらい？あと、あれなんだったかな。声優さんのラジオってその頃、もうすでにあって、なんと、田中真由美ってわかる？
わかりますわかります。
田中真由美と、
今だとワンピースのルフィとかなんですけど、そうそうそうそう、昔だとラピュタのバズーとか、
ドラゴンボールのクリーンとか、もっと前。
僕は知ってるのでもそれぐらいです、
うん。もっと前は、
田中真由美その前って何やった
の？あの、あれあれ、いろいろやってるんだけど、ダーティーペア。
ああ、はい。
とか。
え、ダーティーペアが田中真由美だったんでしたっけ？
じゃなかったっけ？あれ？あれ？
いや、わかんないですけど。
出ただったような気がするな。
ダーティーペアってあの、女の子二人が出てくる。
そうそうそう。あの、宇宙海賊みたいな。
ですよね。
うん、高千穂遥だったっけ、原作が。
いやー、撮っちゃったなー。
で、相方が島津紗衣子で。
うん、あ、はいはいはいはい。なんか、あの時代、島津紗衣子っぽい感じしますね。
あれは聞きました。で、ラジオ持ってたんですよ。
番
組を。あれは聞いてた。あれ、中学だった。高校だった気がするな。
そうか、田中真由美、ラジオやってたんだ。
でね、リアイベントもあったんですよ。ね、多分ね、厚木かどっかで。
珍しいっすね。厚木でやったんすか。
七夕なんかのイベントで出たんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
見に行ったので、
うんうんうん。
なんかこう、なんとなく。
僕はあの辺に住んでたんで、厚木ではないんですけど、
うん、
神奈川に住んでたんで。
大学生の時に、ビデオレンタル屋さんでバイトしてたんで、バイト、洋画とかは見てて、
うん、
で、その頃はあれかな、オネアミスの翼だっけ、
うんうんうん、
とか、あとね、あと記憶残ってるのが、アイドルで佐野涼子っていう人がいて、
ほう。
だったような気がするんですけど、それが夢から覚めないっていうなんか恋愛っぽいアニメがあって、
うん。
オリジン、OV、今で言う OV があ って、それが割と記憶に残ってて、かな。やっぱ社会人になったからあんま見なくなったんですよね。で子供ができて、なんとなくプリキュアの無印からとか。
ああ、はいはいはいはい。ああ、そうですよね。それぐらいですもんね、年齢的に。
多分その、だから子供ができる前で、なんか付き合いで一緒に見に行ったのが、うるせーのビューティフルドリーマーと。
え、それ社会人になってからですか？
あれ、大学生だった。
ああ。
どっちだったかな？なんかでもなんか、親戚のちっちゃい子が来たから一緒になんか時間潰しで見に行こうみたいな感じだったような気がして。
ビューティフルドリーマーで大学っすか？
かなぁ。マクロ、あ、大学生気がするな。マクロスの劇場版とか。
そうそう、それぐらいの時期ですよね。
うん、そう。ちょっとあの辺が被ってて。
なるほど。そっか。うん、ああ、なるほど。
手書きで、あ、違う。あれ、クラッシャー城だ。クラッシャー城の劇場もあって。はい、
クラッシャー城。
あって、なんだっけ。あれ、なんだっけ。戦艦名。ゴリアテかな。なんかが、砲塔がいっぱいついてるやつを無理やり、セル画なのに、回転させるみたいなのが、すげえとか言って、俺にはどうすごいのか分かんないけど、いっぱい分かってんだね、みたいな。
なるほど。
そっか
、完全に80年代っすね。
そうね。あと、メガゾーン2っ
すね。はい。超ジックシリーズですね。
それ言うと、高校の時にバイトしてて、おもちゃ屋さんだったので、
はい、
ガンダムの無印のプラモデルが容器売れまして、その後できたマクロスが意外と売れなくて。
そう、マクロスは、なかなか。
だけど、あのマクロスのヴァルキリーの、
うん、
いわゆるその、プラモデルじゃなくておもちゃの方で、3形態になるやつはよくできたなって感じかな。あれは当時で4000円ぐらいしてたんだよね、3キッパとか。とか。で、その後はなんだっけ、オーガス。
オーガス。はいはいはいはい。
あとはなんだっけ、子供たちが乗った宇宙船が漂流したってなんだったっけ、バイファム。
あ、バイファム。あ、意外とね、ロボットモノっぽい感じが、
ね。そうですね。高校の時はミンキーモードがあった
な。ああ、はいはいはいはい。
あれはひどかったですよね。交通事故で殺したのはね。
エンディングがね。
でも、あれを途中から見たんだよな。あの頃ってまだね、アニメージュで、
はいはいはい。
ナウシカは連載されてたんですよ。
ああ、そうか、ナウシカ連載時か。
そう。
僕が物心ついた時ぐらいで、もう91年とか2年とかなんですよ。
はあ。
なので。
え、何年生まれなんでしょう？
僕87年なんです
よ。87年ですか。
なんで90年とか91年がもう3歳とか4歳ぐらいで、ちょうどその時ってガンダムだと F91 が劇場公開とか、ラピュタがもう、テレビでやってるみたいな。
はあ、
金曜ロードショーとかのビデオが家にある。そういう感じなんですよ。
へぇ。
で、なんか平成たぬきとか耳を澄ませばみたいのが、
劇場
徐々にやってるみたいな。なんで、玉給料とかあっちの方が話題になってるみたいな。そういう世代なんですよ。
大学生の頃に、タマセンターにパルテノンタマが来て、ゼミ終わった時後に車で出して、
はいはいはいはい、
みんなで行って、なんもねえなーって
。今も昔も何も
ねえな。何もねえなーみたいなことはやってたな
ー。そうそう、だから僕が小学生の頃はまだ、自動改札がギリギリない。
はあ、
駅員さんが切符を切ってくれる時代。
カチカチね。
そうです、そうです。でも僕の時も金属のハサミじゃなくて、プラスチックのハンコみたいなやつだったり。
ああ、ハサミやつね。
そうそうそう、過渡期みたいな感じで。
へえ。
ハンコの時もあったりして。で、それが気がついたら、 自動改札になりみたいな感じでしたね。
なんか子供はまあ一緒にまあプリキュアとかチャッカー見てとか、その辺で割となんかレンタル屋さんが緊張しちゃったんで、
うんうんうん、
集中的に見て、だからあれか春日のあたり、
ああそっか、春日だと僕はもういわゆる大学、まあ僕専門学生だったんですけど、
うん、
高校とか専門学校とかの時代ですね。そう、2000年ぐらいからちょうど中学生終わって高校になるみたいな感じだったんで、
そっか、89年から働いてるからな。
ああそうなんですね、89年でも社会人が、ああじゃあもうバリバリ2000年問題とかやってた感じですね。
なんかね、2000年問題対応でバタバタしてる人たちいましたね。
うん。
俺は関係なかったけど。
あ、関係なかった。
あの、多分新、あの、こう、リニューアルか新規のプロジェクトに入ったんで。
ああ、なるほど。
あれ、維持管理じゃないと関係ないじゃないですか。
はいはいはいはい。
今、実際作り中だったりすると。
確かに。そうか、今動いてるものは、今って言い方もあれだけど、稼働してるものに対するあれでしょうね。
そうそうそう。
そっか、89年社会人か。僕2007年社会人なんで、18年ぐらい違う。
そうそう。
ですね。
ねえ、みたいな。子供みたいなもんだよ
ね。ですよね。当時の僕の、その時まだ課長だったんですけど、僕が20歳で入社した時の、課長が、課長の子供が僕と同い年だったらしくて、
うんうん、
で、僕は20歳だったんですけど、その、課長のお子さんは大学生だったんで、
うん、
まあ大学に通ってたらしくて、いや、もうついに自分の子供の年齢のやつが入ってきちゃったよ、みたいなことを言ってて。
それはね、経験するんですよ。だってね、いよいよ、ね、平成の子が入ってきたぞ、とかって言う、うんうん、ちょっと前言ってたからね。
ましたね、
うん。
そう、僕の時はね、まだ、僕昭和で言うと62年なんで、
うん、
あ、まだ昭和か、みたいなこと言ってて、ただ、高卒の子がその時、同期にいて、
うん、
で、高卒の子は2年先、まあ2年、2歳若かったんで、
64年とか。
なんで多分元年になってたかも、
かもしれない、
月によっては。
月によってね。うん、
いやー、そう、さっき収録中も、ツールとか環境は良くしろみたいなことを言ってたんですけど、うん、僕が入社した時は、今はもう多分探すのは大変なぐらいだと思うんですけど、うん、正方形のディスプレイで、なんか13とか
11ぐらい。ああ、4対3のやつで。
そうそうそうそう。
15インチぐらい。
で、2ギガ 32bit OS みたいな。
はいはい。でも Windows は
XP でしたね。7が、あの、ビスタはもう出てて、セブンがそろそろ出るかぐらいの時期だったかな、
うん、私ね、文系なんですよ。情報系ですけど。
あ、大学外ですか、う
ん、お、はい、で、なんとなくね、
うん、
だとまあそういう、理系ではないから、まあなんとなくその金融とか行くんだろうなとか思ってたわけですよ。
ああ、また確かに確かに。
うん。ああ、じゃあ、まあ当時はね、こういうかさ、PL1 かみたいなさ。ね、
確かに、時代、そうです。80年代ですもんね。
そう思うじゃないですか。
思います、思います。
たださ、いきなりさ、アセンブルやってとか言うんですよ。
うん。なんでその、
いや、知らんけど。俺人事じゃないから知らんけど。
いや、未経験だったんですよね。文系ですもんね。
だから、まあ、学校で、うん、なんか、演習、うん、プログラムがあったので、
うん、
ちょっとね、まあその先輩のやつを写したりとかしましたけど、うんうんうん、やりましたぐらい。で、論文、卒論はなんかデータベースっぽいのちょっと書いて、商用の、うん。で、それっぽく書いて、それのせいかみたいなの思ったんですけど。で、入って、配属されて、いきなり客先出されて、ちょっとした研修受けて、で、その時の環境って、
うん、
あの、パソコンは PC98 の、
うん、はいはいはい。
Windows 3.1 な。あ、違う。DOS。MS-DOS 3.3 とか、
ね。日本語ログがあるかないかみたいな、そういう話ですよね。はいはい。
日本語は使えたけど。で、あのね、制御システムだったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
はみたいな。
制御システムってことは、なんか工場とかそういうことですか？
無線だった。無線制御装置だった。
でも、なんか、あと、これ、
業務用無線。
うん。これを、今、どういう形で公開されるかわかんないんで、ちょっと補足するか今悩んだんですけど、
うん、
今の若い子って無線って言うと、Wi-Fi になっちゃう。
なるほど。で、ですね、わかりやすく言うと、
アルファ。
タクシー乗るじゃないですか。
そうそう、アルファチャーリーの。
タクシー乗ると、アルファチャーリーわからんだろう。
わかんないですかね。なんか、
それやる、わかるのってさ、ミリオタじゃないの。
一周回ってこの映画的な横浜の横みたいな、そういう。
なるほど。タクシー乗るとこう。
確かに。
こう、ハンドマイクがあって、で、こう、時々なんか喋っ、センターと喋ってる。あれの、制御局側。
はい。
あとは、で、今は違うけど、昔そういうのってタクシーと、あとは、宅急便みたいな。ああいう、流通、運輸ですか？
はい。
あとは、航空。
あ、確かに。
工場とか。あとは、言えないですけど、おまわりさんとか。
ああ、なるほど。
は、ああいうの使ってる。
そっか。
たんです。今は多分違うんですよ。
今デジタルです
もんね。デジタルですから。昔はアナログだった。
アナログですもんね。
で、その無線のやつをやって、ってやれて、アセンブラなんだけど、で、Z80 の、あの、プログラムの中書いてあるのをポッと出されて、はぁ、とか。でね、で、パソコンだけじゃなくて、使うのが、
はい、
もうなくなってしまった DEC、デジタルイクイプメントっていう
会
社があって、
あ、会社ですか、
メーカーがあって、ユニックスのホスト。
うん。
ホストコンピューターみたいな、バーンとあって、ユニックスなんですよ。
え、メインフレームみたいな。
そうですか。
はい。
でっかいのがあって。それ、コンパイラそこでしたかな、アセンブラー。で、98はダブタンなんですよ。
うん。
で、コンパイルして落として、あとは HP の9000みたいなのがあって、それ経由して、結果的に何したかっていうと、ロムに焼くんですよ、プログラム
を。当時のロムって、
2頃ぐらいですよ。
そもそも、
桁が違うけど、
あの、なんだ、円盤なわけないじゃないですか。
ロムっていうのは、
そう。
あの、あれですよ、あの、CPU ですよ、CPU。
あ、なるほど。
うん。
チップに。
E2P ロムってやつ。
はい。あ
の、消すことが、紫外線で消すことができる、あの、書き込みができるロムみたいな。
え、あれに焼くんですね。
そう。
いや、なんかもう完全にジェネレーションギャップで申し訳ないですけど。あの存在は完全に教科書の中の、あの、僕、高校も工業高校だったんで、
うん、
あの、
割とその辺は親和性あるんじゃないですか。
あ、その、なんか、展示品じゃないですけど、なんか、置いては
ある。なるほど。
ただ、授業で使うかっていうとそんなこともないし。
ないし。
みたいな。
そうですよね。はい。20歳くらい違うんだもんね。
そうです。だから、僕ギリギリ5インチとかのフロッピーを、現物を見たことがある。
ああ。
ただ、使ったことはないっていう。
だってね。
ぐらいなんですよ、
ね。ハードディスクなかったっすよ。
え、ですよね。
うん。入った時に985イン、VM とかだったかな。確か。型番、モデルが。で、5インチフロッピー2枚入れて、起動する。で、1年経たないうちに 3.5 が出てきて、
うんうんうん、
液晶の、PC が出てきて。
ああ。そっか、昔ブラウン管でしたもんね。
で、あとは、あ、そっか。工場では8インチ見ましたよ。
マジですか、8インチは見たことないな。
このぐらい、あの、今手でこのぐらいって言ってるんですけど、うちわみたいなさ、こう、ペランペラン。でもさ、2頃しか入んない。
2頃もあの、メガバイトじゃないですからね。
そう。
今、あえてメガバイトって言ったけど、当時は、バイトですか？
うん。
ビットではないんです
よ。バイト。
バイトですよね。うん、
だって、3.5 はね、1.44 でしょ？
1.44 です。
あら。あらうよね。
Windows のインストールメディアとか、当時のゲームのメディアとか、うん、もう何回フロッピー入れ替えさせるんだみたいな。
そう。で、ね、その頃って、DOS なんですけど、
はいはい。
でも、1太郎もあったんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。
1太郎あったんだ。
あとね、ロータス1,2,3。
あ、はいはいはい、これ、ロータス分かる人が一体どれくらいいるのか。アップル、当時もアップルですよね。アップルの表計算ソフトが何かでしたっけ ?IBM でしたっけ、
あれはね、ロータスはロータスの会社だったんですよ。
あ、会社だった
んですか、後で、ロータスは買われてる。
はいはいはいはい。
IBM に買われたんじゃないかな。で、まだ、その、いわゆる、MS オフィスはなくて、
うんうん、
よりなんか存在しなくて。で、一太郎と、花子かなんかを足してみて割ったような、いい感じのソフトは全然、一回一緒に出てきたんですよ、
うんうん。
あのね、札幌で作ってたんだと思うんだけど。
あー、どこだろう、ハドソン
かどこ ?P1 エグゼっていうね、
知らない、
やつで、でその、テキストばっかりじゃなくて、フローチャートも書ける。
へ、え、ぇ
ー。それでね、ドキュメント作ってましたよ。
へぇー、
うん。
そっか、やっぱじゃあフローチャート書いたりしてたんですね。
してた。よくわかってなかったけど。うん、だって、制御プログラムのフローチャートどこに書いていいかわかんないよね。
あー。
まあ、素人だから。
まあまあ、そっか。
うん、なんか細かく書くと書きすぎって言われちゃうし。でね、それがだから2年、3年ぐらい、2年ぐらいかな。その頃がね、何だからね、91年、多分91年ぐらいがナビが出始めてる感じ、車の。
あ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
トヨタのね、マーク2シリーズ3兄弟で、初めてナビが出てきて。
あ、でも90年代ってナビあったんですね。
うん。
98年。
98年ってのは随分。
ピッチ、PHS が出
てるから。PHS は、97年にはもうあったから、
あ、
その何年か前にはあったんじゃない ?95 年ぐらいあったんじゃないかな。そうやって言うと、まあそういうその、低言語から入って、
はいはいはいはい。
あの、仕事するために、あのね、高級が増すんですよ。ねえ、あ、どこだったっけ、あ、そのチューブの方の仕事してた時に、携帯電話が出始めてて、
はいはいはい、
割とポータブルですよね、出始めた。でも、そうは言ってもね、割とこのぐらいあったんだけど。
肩掛けではない、
ではない、ではない。その、多分、次の次ぐらいの、ぐらい。
あ、それ知らないですね。
ね、なんか適切な大きさがあるかなと思ったけど、ちょっとこの辺ないんだけど。いや、ね、そうっすな。
今スマホ出しても
そうっすな。今スマホ出してもわかんないです。まあ、なんていうの、このぐらいの大きさで、このぐらいの厚さ。
いわゆるなんか、家電の古希の、
ああ、そのぐらい。
一回り二回り大きいぐらいの。はいはい。
な感じが出始めてて、なんかまあほら、客先だけお客さんの電話をなかなか借りれなくて、長電話しちゃうんで。
うん。
で、会社に止めちゃうからね。で、それでなんか、電話、普通に電話したらなんか月10万とか。
ああ、でも。
スタッフにもめちゃ怒られて。
いや、でもなんか、その、そっちはお仕事じゃないですか。
うん、
その、コンシューマーというか、カスタマー側として、
うん、
ちょうど90年代の終わりって、ゲーム機で、
うん、
その、電話回線を使ってネットにつないで、
うん、
対戦をするっていうのが流行り始めた時期で、その、いわゆる電話料金が、かさんじゃって、
うん、
月10万
の請求が来る。はいはいはいはい、あの、テレ放題の頃。
ぐらいの時、っていうのをよく、見聞き、
うん、なんかそういうのあるんだなぁと思ったけど、まあ、その時は、その辺は
全然。そうですね。
まあ、でも、インターネットは、その、JU ネットだった
の
があるじゃないですか。
はい。
あの頃、会社入った時には、もうあったんですよ。
ああ、そうですね。
ネットニュースとか見てたし。
でも、80年代とかですか？
あ、ごめん、それはね、会社入った後の、本社っていうか、 何年後さ、4年後ぐらいだから。
あ、でも
93年とか言うぐらいが、うん、もう繋がってて、会社が。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ結構早い会社だったかもしれないですね。
う
ん、
そうそうそう。多分ね、親会社の研究所の敷地にあったからだと思う。
うんうん。
か、その、技術部系の人たちがやってたからじゃないかなって気がするけど。で、なんでネットニュース見たりとかはしましたね。
当時もネットニュースみたいなのあったんですね。なんか、その、いわゆる。
FJ っていうのがあったんですよ。
へぇー。
From Japan っていうのが。
へぇー。
あの、アメリカとオルトみたいなんじゃん。
知ら
ない
。
B、なんだろう、その、テキストの BBS みたいな。
うんうんうんうん。なんか、当時って今みたいに、まあ、今、ほんと今だと思う、
うん、
Google がもう検索をしてなんか探すっていうのが今の流行り。
あ、それと Google が一時期だから FJ とかはやってたよね。あの、見えるようにしてくれたよね、確かに。
あ、そうなんですか。うん、で、今よりだいたい10年じゃ聞かないかな。15年ぐらい前、まあ、15年前か10年ぐらい前って、
うん、
ポータルサイトみたいな、ヤフーみたいな、
うん、
ヤフージャパンみたいのがずっと一強みたいな感じで、
うんうん、
なんか、そこのディレクトリサービスみたいなところから深掘っていくみたいな感じだったじゃないですか。
で、昔はな。
それより前はもうアドレスをなんか知らないといけないみたいな、なんか、なんていうんですかね、仮想通みたいな、
ね。そうそう、もっと前はね、ニフティとかだったからね。
あ、そうそう、ニフティサーブとか。うん、なんか知らないところ
で、それはでもほら、ある意味こう、ダイヤルアップでさ、ダムタンでやるやつじゃん。
うんうんうん。
で、FJ みたいなやつは、なんか、なんかその、あのコンソール画面で、まあ、いわゆる2ちゃんのテキスト版みたいな感じだったので。
じゃあ、今で言うテキストブラウザみたいな。
うん。
はぁ。
っていうか、あの、ターミナル開いて、でやる感じ。
なるほど、なるほど。
その時に知り合った人がいるんですよ。
おー、すごいですね。
で、その人は、あの、まあ、IT 系だったんだけど、まあ、実家が商売されてて、戻って、
うん、
で、まあ、一緒に立ち上げたんだけど、あの、引き継いでんだけど、
うん、
もう、割とすぐ早く EC サイト立ち上げて。
おー、すごい。アマゾンみたいな。
うん。
ジェフ・ベゾスみたいな。
酒屋さん。
先見の目は。
うん。で、その、やっぱりその、FJA で、割と独自な人がいて。で、少し前に、まだ、ツイッターかなんかで生きてるのが分かって。
マジっすか？
アイコン一緒みたいな。
すごいな
ぁ。うん。あとは、そこで、あるか。当時はそういったのがあった。メーリングリストみたいなのもあって。
うんうんうん。あ、そっかそっか、メーリングリスト。
うん。で、その時に、あの、酒のメーディングリストがあって。
うん。
日本酒の。まあ何でもだったけど。で、ある某メーカー、車メーカーの主査とかやった人。
お
お知り合いになったりとか。
いやー、まあ、当時からインターネットはそういうのが面白いっすよね。
で、その当時から、90年ぐらいから、まあその FJ 見るのも半年ロムネみたいなのあったんだよね。でもあれって、あの、こう、慣れろってことなんだよね。
うん、うん。なんか、毒吐きネットマナーみたいな、昔はあったりしますよ。強に入れては強に従いじゃないですけど。
従いというよりは、こう、なんていうの、振る舞い方を、
そうそうそう。
こう、よ、あの、なんていうの、下手なことすると、
そうそうそう。
あの、こう、みんなでこう、寄ってたがって、あの、言う人もいるんだよっていうのはわかるから、振る舞い方を覚え、あの、お作法を覚えてね、みたいな、優しい、教え方だよね、うん、みたいな。
そうなんですよね。一言で言えないから。
あれですなぁ。その、さっきの収録で出たチームビルディングとか、心理的安全とかを学びたいなら、黙ってガルパン見ていいんで見ろって感じですね。
あー、まだガルパン見てないんですよね、うん。
あの、絵的にどうこうは最初やっぱり同じように、あの、こう、どうなのって思いながら。
うん、結構、間、アニメとかゲームとか、間空いてるっぽい話をされてたじゃないですか。うんうん、なんか、ガルパンは、誰かから勧められたとか、そういう感じなんですか？
あれはね、いや、勧められたというよりは、なんか話が、
うん、
あ、放送が始まってから、なんか、多分4話、5話ぐらいから、多分すごい盛り上がっ ったんですよ。
それは、
あの、なんていうの、ネット上で。
ああ、はいはいはいはい。
で、後追いで見始めた。
あ、じゃあ、ネットの評判を見て、
うん。あ、見てなかったわ、みたいな。
でも、その時ってアニメって見てたんですか？
その時は見てましたね。あれは、確か12年頃。
うんうんうん。
だから、うん。で、ちょうど、11年ぐらいからアジャイル界隈で、こう、隅っこに出入りしたんで、どうぞ、あ、合う、テーマとして合う。あれも、こう、まあ、ガルパン仕事室読んでね、なんですけど、チームが、まず学校の存続のみたいな大きなテーマがあって、で、その、計り事をする生徒会が、戦車道で優勝して潰されないようにしようみたいなことを考えて、で、その時に転校してきた転校生を、経験者だったのを調べて。
はいはいはい。なんか、西住でしたっけ、うん、有名な、聖車道みたいな。
そうそう。こう、家元の、
はいはいはい。
次女みたいな。で、こう、その前の年かなんかに、大会で、まあ、ある意味こう、エモーショナルに動いて、
うん。
仲間を助けるために優勝逃したみたいな。いわくつきの子が来て、
うん。
でも、やりたくないんだ。っていうところを巻き込んでいくみたいな。なんだけど、できる子はその子しかいなくて。
あ、そうな
んだ。うん、初めは。で、まあ、その子と一緒にこう、戦車に乗る子たちで、一個チームを作ってきて、アジャイルでさ、ほら、コアなメンチームを作って、
うんうん、
スケールするときにはその後伸ばせみたいに言うじゃないですか。
ああ、はいはい。
要託辞書作るみたいな。
はいはいはい。
あれとか。
なるほど。
で、いろんなモチベーションがあるわけですよ。その、いくつかチームあるうちで。うん、で、そこを、まあなんかファッション的に入ってきた若い子たちも、
うんうんうん、
まあ最初は失敗するんだけど、その、西住隊長たちの動きを見て、こうマインドチェンジして、で、だんだんこう、学んで、習熟度上げてみたいなと思って、おぉ、なんか、アジャイルのスケールだな、みたいな。なるわけですよ。
はいはい。
うん。っていうと、ああ、チームビルディングとか、そのマインドとか、その組織の作り方みたいな話って、もうだよね、みたいな。まあ、そういう目線で見てるからもあるんですけど。
ああ、まあ確かにそうっすね。ティール組織で、オランダの、ビュートドルフっていう、訪問看護の、会社の話が、ディール組織で取り上げられてて結構有名なんですけど、僕はそれをティール組織で知ったので、
うん、
組織としてすごいっていう視点で見てたんですね。その、自主経営性だったりとか、
うん、
中央の、組織を置かないで、
うん、
チームを大量に作って、裁量を任せるっていうやり方をやっているみたいな、うん、そういう視点で見てたんですけど、日本のとある国会議員が、視察でヨーロッパに行った時に、
うん、
オランダに行って、うん、その、日本の医療、介護の現場と、介護、
うん、
海外の現場を比べるっていう視察で、ビートトロフに行ったらしくて、
うん
で、その人は当然、そういう組織論とか全然、うん、興味なくて、
うん、
介護のあれで見に行ってるんですけど、
うん、
やっぱその、地域密着だったりとか、
うん、
なんていうんですかね、上っ面だけじゃない。その、うん、日本って病院とかによく、いろんなお年寄りとかいろんな人が行くんですけど、うん、大量に人が来るんで、
うん、
なかなかこう、町医者ぐらいまで行かないと通過にならない。でも、ビュードルフって会社が提供している訪問看護なんですけど、
うん、
その地域でチームを一個作るんで、
うん、
みんな、その看護婦さんとか看護師さんと顔見知りになるので、
うん、
なんか家族ぐるみみたいな付き合いになるらしくて、そういうところがいいんですよみたいなことを国会議員の人が言ってて、あ、なるほど、なんか同じ組織チームでも、取り上げ方が違うと、まあ、当然なんですけど、
うん、
全然違う見え方するのも面白いなっていうのがあって、確かに見え方によってそれが違うっていうのはあるなっていうのはありますね。
うん、まあ、ほっとくと勝手に人は、ほっといても勝手に人は入れ替わっちゃうんだけれども、
うん、
チーム壊すなってアジャイルいいじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
コンテキストができてるから。
はいはいはい。あれ、どうなんすかね。やっぱり壊さない方がいいんですかね。
ね、自分の経験で言うと、
うん、
結局人をプールできればいいんだと思ってて。
ああ。
それをチームでプールするのか。
はいはいはい。ああ、なるほどなるほど。
プロジェクトチームでプールすると、まあ5人とかじゃないですか。
はい。
こう、音とかならないよみたいにじゃないですか、うんうんうんうん。組織だったら、桁増やせるんですよ。
そうですね。
で、まあ20、30とか、自分がそのマネージャー見える範囲でできるわけね。そうすると、そこで、ある意味アジャイルなチームになるって、
うん、
あと組み合わせだけの問題？
その、切り口というか、レイヤーというか、チームで見るか組織で見るかみたいな感じですよね。
うん、別にちっちゃく、そのアジャイルでさ、開発で高速に回してっていうのって、
うん、
同じ思想、同じ価値観、あとはそのコミュニケーションの、まあ、結果的にその、見えない暗黙のコンテキストが増えるんだけども、
うん、
それの土台に基づいてコミュニケーションするから、中にいる人のコストは安いよね、みたいな。コミュニケーションね、とか。あとは技術レベルが合わせていくみたいな。XP とかね。あると思うんですけど、それを、ビジネスで成り立つんであれば、
うん、
組織の部とかでできるわけですよ。
ああ、なるほどな
ー。で、それをやるか、やれるのはマネージャーな。実現できる。
そっかそっか
ー。そうすると、あるプロジェクト、A プロジェクトがあって5年ぐらい使ってます、はいはいはいはい。新しい B プロジェクト来ました。実は同じ領域なんだけど、だけど人がいて、
うん、
もう一つチーム作れればいいわけでしょ。
そうか、でもそう。で、
それは、あとは、多分、また A と B のプロジェクト終わった時に、
うん、
別に出す時に、今度 A の人と B の人と組んで、今度、こう、縦じゃなくて横のつながりにして、チームを作りますとか、もできるわけですよ。
そっか、なんかその、サイウォーズさんが、スクラムをやっていて、
うん、
でもチームを定期的に入れ替えてるって話をしていて、あ、結構アンチパターンっぽく聞こえるなって思ってたんですけど、でも今の話だと、サイボーズの中から出ていっているわけではない。サイボーズの中で人が入れ替わってるだけなので、確かにそういう意味で言ったら、いい意味で人材交流というか、暗黙知の伝達みたいなのができたりするんだろうなっていうのがあって。
でね、そこを、
うん、
その、事業会社じゃなくて、
うん、
SI が出るとこがポイントなの。
ああ、そう。だから、意識しないよなと思って、そういうのって、うん、SIR だと特に。
売れるものを、あると、そこに、技術あろうがなかろうが突っ込むじゃん。
うん。
割と。
そうなんですよね。
特にこう、さま、あ、なんていうか、バスエなとこに行くと。
うん、うん。なんか、なんつうかな、その、チーム組織の視点じゃなくて、
うん、
人とか、リソースみたいな
感じになるよね。
そうそうそう、そうなっちゃうんで。
売り物で見てるよね。
そう、人日とかなっちゃうんで。
そうそう。
いやー、そうなんですよね。
で、まあ、そういうのを、そういう見方で見ると、学び多いですよ。っていう。で、なんだっけ。今日の、白箱か。
あ、はいはい。
あれは、もう進行が出てくるので、あからさまなんだよね。
ああ、確かに確かに。
うん。進捗管理とかの観点は、まあそうですね、いいですよね。だけど、そういうガルパンみたいな、視察的なところは少ない。
なんか、白箱は、白箱も僕見てないですけど、話を外から見ている感じだと、うん、なんかクリエイターというか、エンジニアとかシステム開発で言うと、プログラマーっぽい感じ。
まあね、アニメーターとか進行が出てくるからね。
その、あと、あれ声優とかもできますよね。
うん、
なんで、なんか、個々のその役割だったり、うん、人に結構フォーカスされている感じが、そう言われるとするかもしれないですね。まあ、見てないから
ね。そうだし、いや、そうなんだよ。そうだし、割とこう、なんていうの、いわゆるその、月9のドラマじゃないけど、
はい、
ドロドロした感じ
がある。はいはいはいはい、 人間
模様があるみたい
な。はい。ああ、確かにな。ああ、確かにな。
リアリティが多すぎるので。
そっか。
だから逆にあれを見ると病む感じ。
そうか、そういうのが好きな人がいるっていうのもあるのかもしれないですね。う
ん、まあ、ああいうのって、だからリーダークラスだと見るんですよ、
はいはい、
多分。
ああ、そうなんですか？
プロマネとかね。
ああ。
マネージャーとかね。どうやって面白いと思った。
そっか、そうなのか。いや、なるほどな。
あとは、サーバルちゃん。
はいはいはいはい。
の一シリーズ目は、あれはサーバントリーダーなので。
はいはいはい。
とか、あとは、なんだっけ。オーバーロード。
ああ。
あれはマネジメント？
オーバーロードってスポーツ漫画ですよね。
いや、違う。なんだっけ。あれは異世界転生ものでしょ？
あ、そうなんですか。うん、あ、じゃあ今違うものをイメージしていた。
異世界転生した悪い方っていうか悪魔の、なんか、領主になっちゃったような人。
いや、ツイッター漫画でよくありそうな感じです。
なんだ、ナロー系？
はいはいはいはい。
割といい時間になっちゃったんだね。
ですね。
というわけで、収録後のみ雑談の模様でした。この後は、毎回の終わりの通り、ポッドキャストの告知をやって、まあ、稲山さんがする、やるわけじゃないんですけど、稲山さんの告知をもう一度やって、締めて終わりにしようかなと思います。まず、ポッドキャストの告知なんですけど、このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しております。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今まで、ポッドキャストに出たいけど、ハードルが高いなぁとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、半年以上先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、よろしくお願いします。あと、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しております。公開収録やったり、おすすめポッドキャストを紹介したりしているので、よかったら配信ページから参加してみてください。で、前回の終わりに、ちょっと飛び飛びになっていたんですが、稲山さんからの告知を代わりにご紹介をしておくと、稲山さんの新刊が商業誌で出ている、プロジェクト思考でいこう、技術同人誌を作る技術という本が出ています。前回ちょっと飛び飛びだった話を記憶をもとにお話しすると、その本の書き方みたいな技術的なところ以外にも、マーケティングだったりとか、あとは企画みたいなところに踏み込んで書かれている本ということになっていて、すごくアジャイルプラクティクスとして紹介されるんですけど、あまり使わないものとして、エレベーターピッチとか、まあ、インセプションデッキとか、そういったものがあるんですけど、まあ、こういったものを、使って企画をするみたいなことが書かれている本ということなので、ちょっと本を書いてみたいなと思っている人は、ぜひぜひお手に取っていただければなと思います。あと、プリントオンデマンドみたいな話をしていたと思うので、まあ、なんかそのあたりもちょっと見てみると面白いかなと思います。あとは配信ページの方に稲山さんの本、期間とかを変えるようにブースのリンクを貼っておきますので、よかったらそちらからも、本の購入というか、内容を見てみるだけでもいいのでよろしくお願いします。あと直近だと稲山さん偽書博とか、コミケは落選したと言っていたので、その次の技術書店なんかにおそらく出るんじゃなかろうかという感じなので、リアルでちょっと本読みたいなって人は、まず12月14日の技術博2に、来ていただいて、稲山さんの本を見ていただければなと思います。というわけで、第52回目は稲山文隆さんのゲスト回収録後 飲み雑談をしていた模様を録音していたものをお送りしました。どうも最後までお聞きいただきありがとうございました。